地域を支える市民貢献人。市民貢献人を知っていますか？市民貢献人は、お金の管理や施設との契約など、自分自身で判断することが難しい高齢者や障害のある方に寄り添い、きめ細やかな支援を行います。今月号は、青年貢献制度や身近な存在である市民貢献人の活動を紹介します。問い合わせ先、高齢介護課。写真の説明。市民貢献人として夫婦で活動している柳田さんご夫婦の写真が掲載されております。写真終わり。青年貢献人の主な仕事。財産管理、預貯金通帳や証書類の管理、所有する不動産の管理、売却、年金や手当などの定期的な受け取り、家賃や公共料金、税金などの定期的な支払い、保険料の請求、相続に伴う遺産分割協議など、診療看護、病院・施設との契約、介護・福祉サービスの利用契約、入院費・施設利用料・サービス利用料の支払い、契約内容の履行の確認、要介護認定の申請、定期的に本人を訪問し、生活状況を確認など、青年貢献制度って？青年貢献制度は、認知症や知的精神障害などで、判断能力が十分でない方の生活や財産が守られるよう、家庭裁判所が選任した青年貢献人等、青年貢献人、補佐人、補助人が、本人に代わって福祉サービスや施設入所などの契約、財産管理を行うなど、法律的に保護・支援する仕組みです。青年貢献人の担い手。青年貢献人は、配偶者や親子などの親族が担うことが多かったのですが、親族自身の高齢化、親族関係の希薄化などを理由に、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職などの第三者が青年貢献人を担うことが多くなってきています。市民貢献人って、支援を必要とする方の増加により、青年貢献制度の需要がさらに高まる中、人数に限りがある専門職以外の新たな担い手として注目されているのが、市民貢献人です。市民貢献人は、同じ地域に住む身近な存在として本人に寄り添い、市民という特性を生かしたきめ細やかな支援ができると期待されています。支援の拠点として、市は市民貢献人の活動支援や青年貢献制度の利用支援を行う岩見沢市青年貢献支援センターを平成28年10月に開設しました。開設以来、青年貢献支援センターに寄せられた青年貢献制度に関する相談は年々増加しています。令和2年3月末時点で36人が市民貢献人として登録しており、23人が活動しています。相談件数、平成28年度37件、平成29年度68件、平成30年度96件、令和元年度105件。岩見沢市青年貢献支援センター、郵便番号068-0031。岩見沢市11条西3丁目1番地9、広域総合福祉センター2階、電話355210。市民貢献人の仕事。市民貢献人は、 主に2人1組で活動します。家族や施設への訪問のほか、心身、生活、財産状況の確認、施設利用料や入院費、福祉サービス利用料の支払いなどを行います。財産状況の確認や金銭管理というと難しく感じるかもしれませんが、市民貢献人が担当するのは財産管理などが難しくない方です。市民貢献人の支援範囲のイメージ図があります。図の説明。心情看護、財産管理、ともに難しい、優しいに分かれており、市民貢献人担当は優しい方、弁護士など専門職の方は難しい方の担当となってます。図、終わり。市民貢献人は、市民貢献人同士や岩見沢市社会福祉協議会、施設職員など、活動を通じてたくさんの方と交流します。そのため、社会とつながっているという実感ができて、やりがいになっているという方もいます。市民貢献人の活動イメージのイラストがあります。イラストの説明。青年貢献支援センター内の相談支援員と本人が相談連絡調整を取り、連携している市民貢献人2人1組で本人のところに定期的な訪問支援を行います。月1回以上。イラストの説明終わり。市民貢献人になるには、市民貢献人養成講座を修了した方が市民貢献人として登録され、貢献業務の一部を担います。これからは親族だけでなく地域の皆さんの支えが重要になってきます。この機会にこれまでの社会経験や知識を生かして市民貢献人として活動に携わってみませんか？市民貢献人養成講座受講料無料。対象、市内在住で青年貢献制度や社会貢献活動に関心があり、市民貢献人として活動する意欲のある25歳以上の方。日程、11月24日、12月1日、8日、15日、1月19日、26日、2月2日、9日、16日、全9回、いずれも火曜日。時間、午前10時から午後4時30分、日程により若干前後します。場所、広域総合福祉センター11日産。定員15人、申し込み順。申し込み問い合わせ先、11月13日金曜までに、岩見沢市青年貢献支援センター会場内へ。電話355210。写真の説明。令和元年度岩見沢市市民貢献人養成講座を修了し、修了証を手にした方たちの写真があります。写真終わり。市民貢献人として夫婦で活動している柳田さんに話を聞きました。インタビューは距離を取り、マスクを外してもらい行っています。柳田光孝さん、柳田真知子さんの写真があります。きっかけ、光孝さん、妻に一緒に行こうと誘われたのがきっかけです。真知子さん、手話サークルに入っているのですが、そこで会員の方が受講したという話を聞いて、活動してみて、光孝さん、社会福祉協議会で生活支援員をしていて、その延長で市民貢献人になりました。生活支援員の時から代行管理などもやっていたので、大変だという印象はありません。私も相手の方が喜んでくれるのが嬉しいです。助けが必要な方は、 独居や家族のいない方と考えがちですが、家族がいても助けが必要な方はたくさんいます。離れた場所に子供がいても、仕事や家族もあり、帰ってくるのは難しいし、親に来てもらうのも親の気持ちがあり難しい。子供や家族に代わって、地域の人が生活支援をすると、本人も家族も幸せに暮らせると思います。まちこさん、先輩からはすごく大変だったと聞きましたが、私の場合は先輩たちの話をいろいろと聞いていたので、手続きなどがスムーズにできて、特に大変だという印象はありません。相手の方がすごく嬉しそうな顔をしてくれるので、それが嬉しいです。若いうちにいろいろと知っておくことで、老後の不安がなくなると思います。市民貢献人としての活動は社会貢献になるし、幸せにつながると思っています。やりがい、光高さん、社会に必要とされていると感じます。存在意義を感じることができるというのがやりがいになっています。まちこさん、社会貢献をしているなと思えますね。高齢化社会に向けてみんなが安心して暮らすために少しでも役に立てて何より喜んでもらえるのがやりがいになっています。夫婦だから。光高さん、活動するのにパートナーの市民貢献人の都合を聞いて行動計画を立てますが、夫婦なので行動計画が立てやすいです。まちこさん、皆さん、老後のことは不安だと思います。夫婦で市民貢献人をしていることで、お互い話し合うことができたというのは、良かったと思います。気軽に参加を。光高さん、難しそうに感じますが、何も難しいことはありません。例えば、自分のおじいちゃんの代わりに買い物に行ってくる。少し手を貸すというくらいの軽い気持ちです。お金を扱うことがあり、いろいろと気を使いますが、それは自分のお金だって同じです。まずは、養成講座を受けてほしいです。まちこさん、高齢化社会に向け、養成講座を受けて、知識を身につけておくことはとても大切なことだと思います。難しく考えず、知識が増えることはとても良いことだと思うので、ぜひ参加してほしいです。岩見記者吹き出し。市内で市民貢献人として夫婦で活動しているのは柳田さんだけで、全国的にも珍しいとのことです。一人より二人の方が、気持ちの面で受講しやすいかもしれませんし、今後の生活でも役に立つことがあるはずです。受講を迷っている方は、ぜひパートナーを誘って受講してみてはいかがでしょうか。パソコンを前にしてマスク姿でお話をされている柳田さんご夫婦の写真があります。地域を支える市民貢献人、終わります。